ね、まあまあ、でもこういうのね、いっぱいあるんでしょうね、このね、
こうやって作って、ね、どういうことですか、いろんなフェチ動画があるっていうことではなくて、いろんなフェチ動画をやろうとしてるけど、ちゃんとしていない。
いやそうじゃなくて、いろんなフェチ動画とか、その多分これから後も出てくると思うけど、その一見普通のものを装いながら何かフェチに訴求するような、
でもあれですね、私はこの上口さんに言いたい、ふざけんじゃねえぞ一緒にチャンネルやりましょう何言ってないな、
それちょっと旦那に似てきてて、
うん、いやちょっとはね、ちょっとずつ調整してるのは自分でも分か
ってる、心地よくなってきてる自分がいて悔しいよ、なんか
笑い方がいいじゃないんだよな、なんだっけな、
なんだっけ、ひひって言って
笑いながら、うん、一緒にチャンネルやりましょう
なんか会長さ、モノマネで言うんだったら、本当前も言ったけど、うん、あの AC の TBS ラジオでやってるやつ、
AC
それのモノマネしてくださいよ、
AC や公共広告機構ですか、
うん、なんか
の TBS ラジオ、ないそれ、
父の日にはお墓に行って一緒に泣きたいみたいなやつがあるの、
え、ごめんなさい、どういうこと、怖っ、あ CM、
うん CM で、そのあの病気で亡くなったお父さんがいて、うん、でなんかその残された子供、
ああそれ人に何役もやって
るってやつね、になるために頑張るみたいな、なんかそういう CM なんだけど、うん、それがね本当、まあ、いい話だし、まあ、かわいそうな話なんだけども、うん、だから、ね、声がね若干なんかちょっと変なんですよ、
俺の声が変だって言いたいわけか、
うん、だからちょっと似てるから、卑屈な人をやる時の会長の声にすげえ似てるから。
うん、分かった。まあ、だから、まあ、例えば、須田慎一郎は似てるでしょ。
まあね。
だから、逆に言うと、森永卓郎の相方を探せばいいんだよね。
そうだね。まあ、どうでもよくて言ってるんだけど。
うん、柿花ただしも多分できると思うんだよ、俺。あのボリュームがあるタイプの体格でしょ、あの人。
うんうん、でもなんかやっぱ特徴なんだよね、特徴ないもんね、
頭のてっぺんから出せば柿花たらしはできると思うんだよね、
やってください、
ラジオリビング、ラジオリビングのコーナーです、あ違うな、ラジオリビング、今週はあ、まあ、
これね40人しか聞いてなくてもひどいよ、
チューニングの様子はさすがにねもうお風呂でやるよっていう話
です、
はい、
あでもね、はい、じゃあね、このね、上靴の教えてくれた夫人さんは1ティライミでございます、
1ティライミいただきました、
はい、ありがとうございます、はい、
引くパイオーツオブエウリアン30代男性パートアルバイト、
素敵ですね名前ね、は
い、あれこいつはこの前送ってきた、あこれは京都か、それは子供部屋おじさんとの、
うん、
パイオーツオブエウリアンもパートアルバイトになったっけ、静岡の人ですね、
つぼ入っちゃった、なんかそれ、
いやいや前から送ってきてますよ、
うん、うんうん、来てるね、
こんにちは、うん、パイオーツです、あパイオーツって呼んでほしいのね、はい、最近私も特撮番組を楽しんでいるのですが、お二人の特撮トークのおかげで日朝がより一層楽しめています、仮面ライダーとかね、戦隊ものとかの、
はいはい、
また私は特撮番組に出ている女優さんが大好きなのですが、特撮を鑑賞していて良さげな女優さんが登場し、可愛い子発見伝とビビビと来てツイッターを探してフォローしに行くと、おじさん公募ラーメン発見伝みたいな使い方してますねほとんど先にスガッツさんがフォローしており、可愛い子発見伝とビビビと来てツイッターを探してフォローしに行くと、ほとんど先にスガッツさんがフォローしており、かっこ男性俳優はそうでもないこの道の先達の偉大さにシャッポを脱ぐ気持ちになります、すごいじゃん、あのあれじゃん、あの錦鯉の渡辺さんじゃない方
が、
うん、ハゲてない方、
うん、
まあ、AV 女優全員フォローしてんだよ、
あそうなんだ、いい人じゃん、なんか好感持てるな、
いやいやいや、あなたはね同じ同類ですからね、
もうあの長谷川かすみさんってさ、あのモルフォーニャの人、メガネかけた
モルフォーニャ、
あのキングオージャーリタさんの従者ですよ、あのキングオージャーの話ね、これ、
あ最初にそれを言ってください
あのリタの、はい、あのゴッカンの人
だ、固有名詞多すぎるから、まあ、はい、
ガンナに、この人も速攻もう、もうあの発表した時点でフォローしたからね、
あの人あのちゃんの真似できそうじゃない、
あの人ね、あの人いいっすよね、結構僕好きですね、
会話噛み合ってないな、バカにしてるんだ、バカにしてないけど、バカにしてないけど、不快に思わせよう
としてる、ライブ配信とか、うん、インスタとかも見てるけど、うん、あの結構ね別に普段は普通、
あのちゃんっぽくはないんだ、
あ全然じゃない、うんうんうん、意識高いですよ結構、
へえ、
うん、
気持ち悪い、全部見てんだ
で、なんかその実際ね、そのキングオージャー上だとメガネこの役なんだけど、なんか視力の話に言及してるライブ配信があって、
うん、
昔目がすっごい悪くて、
あら
本当に眼鏡かけると目が小さくなっちゃうような瓶底眼鏡だったんですよ。で、あの眼内レンズの手術を去年してみたいな話をして、うん、のってこう
気持ち悪い
思いながら見てました。
気持ち悪い、サブイボ立ったわ、ホビット族が映画にせえや
ね、まあでもいろんな、
これタヌカナ、これタヌカナのまねに、もうちょっとあーって気持ち悪い、サブイプだったわかな、ホビット族が、ええかげんせえ、もっとね、バーっと喋らないといけないから、ちゃんとワードを用意しないと、縦板に水でやんないとタヌカナのまねになんないからね、今ちょっと調整だけど、
あれさ、会長はさ、
こうやってモノマネ生まれていくっていう現象のね、一番のレベル1の調整を聞けて、皆さんよかったね、貴重な瞬間見れましたね、はい、
会長はあの仮面ライダーギーツは見てない？
見てない、多少知ってるけど、
ねちょっと1分だけ話したいんだけど、
うわ、はい
あの、まあ、要はさ2000年前のお母さんを探す話なんですよ、探すというか、あの主人公が何回も転生してて、
はあ、
でまあ現初の2000年前のお母さんにやっと2、3週前に会えたんですよ、
それキリストがいる時代ってこと？
あ、そうそう、多分だからそこら辺もモチーフだと思うよ、
うん、
うん、まあローマなんだけど、ローマ時代なん
だ、ね、うん、だよね、古代ローマ時代ね、
うん、でなんかそのお母さんの役の人が出てきたんですけど、うんうん、なんかね、なぜかその人だけ吹き替えだったんですよ、喋るシーンが、
あ、ちょっと気になりますね、
井上喜久子さんだったかな、
あ、井上喜久子さん、はいはい、
うん、が吹き替えで、
あ、明らか、あ、声の方がね、
うん、そうそうそうそうで、その女優さんが喋ってるのに声が井上喜久子さんで、
はい、
うん、でなんかちょっとおかしいなと思ったわけ、
うん、
うん、して、まあ、調べましたよ、どうしてかなと、
は
い、うん、したらで、どうしてか調べる前によく見たら、うん、歯の矯正してんだよね、
井上喜久子が、
違う、だから2000年前
の母さん、17歳だから、井上喜久子は17歳だから矯正してる、
まあ、いろいろめんどくせえな、ね、その、はい、2000年前の人が歯の矯正してるんです
よ、ちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょこれはロックね、
うん、はい、
ウェイウェイウェイウェイウェイウェイ、
それ一番面白い、うん、
いや、これはもう自然に出てきた、もう、
うん、
ドウェイン・ジョンソンが自然に出てしまいましたけど、はい、
うん、
古代ローマ時代の役柄で歯も見せて、矯正してる歯を見せてるってこと、
あのガッツリ見せるわけじゃないけど、やっぱ喋るとちょっと器具が見えるんだよね、
演出の狙いもあるってこと、
いや、だからそれが結局矯正をしててあまりうまく発音ができないから、
うん、
その人だけ吹き替えにしたんだって、
まあそれは素直に考えることだけど、
うん、
じゃあ、
うん、
現代パートに配役すればいいじゃん、
いやだからさね、それまあ強制好きとしては嬉しいですよ、だけど
でもそれだから、でもそ、ごめんなさい、はい、
うん、
は
い、いやだけど、そうそう、だから、うん、2000年前の人っていう役なんだから、
うん、
え、それ強制って外せないのかな、その時だけみたいなさ、で別にそんなにシーン多くないんだよ、多分今後もそんなに出てこないはずなんですよ、
だから私、まあ、そういうこういう役柄なんで、ちょっと今回はご遠慮 でも別にいいはずだよね。
それでもいいだろうし、まあ、ただ1話の時点で後ろ姿とか出ちゃってるから、もしかしたらその役者さんっていうのは決まってた。でもそこでも変えてもいいもんね。
全然変えていいでしょ。あとはまあ強制を遅らせるか、
そうだから。であと、ね、もっと言えばほら1とかさ、それぐらいのペースで調整をするはずだから、強制してたらその時1回ワイヤー外すよ、
ね。まあ、だったら歯にくっつけちゃってるからな、あのブリッジの方
くっつけてもあれすぐ外れるんですよ。その
いや、お前、俺は強制10年以上やってたんだぞ。お前はただの外野だろ。俺はプレイヤーなんだよ。
いやでもあれそうなんですよ。だからなんかさ、そこら辺って、うん、あでも外さないんだみたいなさ、ちょっと不思議な気持ちになりましたよね。
か、
うん、
大いなる伏線かもしれないよね。古代ローマ時代に強制をしているっていうことは、つまり、うんうん、この人もタイムリーパー、タイムなんだ、トラベラーなんじゃないかっていう、うん、
そうだね。だからねえ、なんかそこら辺がさ、どうなのかなって不思議な気持ちになりましたよ。本当
パイオーツのお便りはもうこれ本題この後続いてるんだけど、もうなしのことですか、
ね、そうか、ごめんなさい、ごめんなさい、うん、あとね、あのベロバ役の並木彩香さんもマウスピース矯正をしてるのを僕は確認しましたね。
ベロバ役、う
ん、あ、いいですよ、あの続けてください。
じゃあ言うなよ。さて、お便りの本です。かわいそう、パイオーツ、はい、パイオーツかわいそうに。和製エルサゲートの動画チャンネルを発見しました。
おお、はいはい。
エルサゲートっていうのはね、子供向けチャンネルの低を装って子供たちに見せたらいきなり暴力とか、うん、性的なシーンが出てくるっていう非常に悪質ないたずらドッキリですね、はい、YouTube とかにあるような、チャンネル名を面白アニメーションアルファベットでといい、アンパンマンや鬼滅の刃など子供に受けの良さそうな題材を扱っています。しかし実態は、例えばアテレコしたアンパンマンの人形や鬼滅キャラに見立てたスイカを自動車で引くアニメキャラが描かれた卵をゆっくり噛み砕くなど、気味の悪い動画を大量に投稿している巨大エルサゲートチャンネルなのです。本当に様々な種類の気味の悪い動画ばかりなので、余裕な時にご確認ください。このチャンネル、エルサゲートの他に実際のアンパンマンショーなどの動画も投稿しており、児童の視聴者にリーチしやすくしているところに立ちの悪さを感じます。また動画に演者として動画は児童が出演しているのもあり、人の親がこんなものをとゾッとする闇の深さが伺います。年頃のお嬢さんがいる吉田会長にとって、こういう行いをする輩はより一層不気味に感じるのではないでしょうか。世の中の全ての子供がこういった大人の悪意に触れることなく健やかに成長してくれることを切に願います。パートアルバイトが静岡のパートアルバイトいや全然いいですよ。余談ではありますが、私パイオーツは以前からうすうすと吉田会長のご息女の存在を感じ取っておりました。はあ、数年前のスタートゥインクルプリキュアのショーでリアルカッパード様に遭遇した話を聞いたとき、知り合いの子供とショーに行くかなと疑問に思ったことが最初で、京都で舞妓体験をした話やランドセルを買いに行った話で確信に変わり、少し前のラジオにパパと理髪そうなお嬢さんの声が入り込んだのを聞いたときは、これは絶対にいるじゃんと叫び出しそうになってしまいました。なので先日のラジオでのカミングアウトは本当に感動しました。今日が俺の人生で最終回でよいと思ったほどです。は
いい人だね。
お子様の健やかな成長をお祈りしています。次回お便りできることがあったら、我が町清水の結界をパイオーツが破壊してしまったかもしれない話を投稿しようかと思います。それでは大丈夫かこいつ菅津さんだけだもんね、俺のにね、知り合いの知り合いの子供ってそれどういうことで、俺の娘でしたってカミングアウトしたら顔真っ赤にして騙されたって怒ったもんね。菅さんだけですもんね、そんなの。
ずっと信じてたのにってね。
そうそう、うん、もうこいつはマジで知り合いの子供ですから何にも嘘ついてません。ただ広く抗議の意味で言っただけだからね。要するに自分の子供だって知り合いの子供ですよね。
はい、
ね、この完全論破でね、みんながグギギギギギギってなった伝説の、もうひろゆきか中田あっちゃんかっていうね。あ、で
こんにちは、俺はぼっちじゃない、本気なんですね。
これは鬼滅の刃がの顔のを、これ CG ですね。 CG でや、スイカの上に貼ったのを踏んでますね、車で。ああ、巻き戻した、巻き戻した。巻き戻して、もう一回、引いて、ああ、これエルサゲートなのかな。
まあ、まあ、あとね、
うん、
うん。
ちょっとまたエルサゲートは、まあ、広い意味ではエルサゲートだけど、知り合いの子供っていうくらいの広い意味ではエルサゲートだけど、従来のエルサゲートとちょっとニュアンス違うよね。
なんか今僕がね見てるのは、うん、なんかいろんなタイプのぬいぐるみをひたすら川に流す、うん、のを見てんだけど、
はい、
あのね、でも確かに子供って物を燃やしたりするの好きよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
それちょっとさ、なんかなんだ、うまく表出できない破壊衝動みたいなとか、うん、なんかそれをこれで見せてあげてる、まあ、よく撮れば
よく撮ればね。だから、うん、あの大人のポルノグラフィーを、
うん、
こう照射して子供に見せてるっていうような性的要素はないよね、うん、あくまで子供、ね、もうあの未就学児レベルの破壊衝動的な、うん、欲求だよね。欲求がないかあるかというと歪んだ欲求はあるんだけど、
うん、
大人のポルノグラフィー、大人の性的な要素ではないよね。
今見てんのがあのガチャガチャのカプセルにアンパンマンの人形を入れて、
はい、
それを その中に水を入れて凍らしてるんですよ。カプセル開けると氷漬けになったアンパンマンたちが大量に出てきてるって。あ、まあ、でもこれさ、あの多分その僕が言った説もありつつ、
はい、
あの本当にもう遠大な計画で、
うん、
これをずっと見せ続けて、
うん、
性癖の歪んだ子供を製造しようとしてるっていうのを遠大な計画としてさ、
どうかな。ただこれである程度発散したら、うん、大多数はより健全になるよね、うん、こういう破壊衝動を表に出せずに、
うん、
大きくなる子は多いと思うんだよ。今昔だったらほらさ、カエルをさ、あの自転車の空気入れで爆発させたりとかさ、
うんうんうん、
虫をさちぎりまくったり、アリの巣にネット入れてジェノサイドしたりとかさ、まあ普通にやったじゃん、
うんうん、
ハチの巣をアイススプレー、コールドスプレーで凍らせるとかさ、
やりすぎじゃね。
でそこパキって割ってちょっとソルベになった蜂の子をむしゃむしゃ食べるとか。
いやいやいや、うん、
でも虫は殺してたじゃん昔の子供って。でも今の子供ってあんま殺してなさそうじゃん。
うん、殺せるやつはいた。僕は虫好きだったから殺さなかったけど、うん、
自分と同じだと思って、虫は俺だ
あれほらトンボをさ、はい、羽ピッとやって、
はいはい、
ね、あの
片方だけ切って
だよ、ね、
で飛ばすとぐるぐるぐるぐるぐるぐるってね飛ぶっていうね。
ね、うん、
でそういうのはそういうので何らかの形で発散しないと逆に危ないとも思うんだよね、
うん、
だから大多数は健全になるよ。ただごく一部スガツさんみたいな人はドハマりして、あの冥府魔道を歩むことになるかもしれないけど、
うん、今見てるのが、うん、潮干狩りに来てるんですよ。
でもちゃんとさ、ね、作ってるよね。
そう、だからそれ言おうと思った。
さっきの上靴
のそう、それと比べると、逆にこの人超好感持てるもん。
いや怖いよ。
潮干狩りに来て
仲間見つけた目してるし、怖
い。あの潮干狩りをしたら、は 中から大量のアンパンマンの人形が、アサリの代わりに、シジミの代わりに、
アサリだよ、
アサリが出てきてるっていうね、動画。
どういうこと？それは CG？ それとも本当の物？
もともと埋めてあるんでしょ、うん、それをあの熊手みたいなやつでこう掘ったら、
え、
あの指人形サイズのアンパンマンの人形が大量に出てくる。
ガラガラガラガラ、大量どれぐらい？
ちょっと見る、
うん、それ1個？ああ、面白いじゃん。
いや、面白すごいよ。
面白いじゃん、めちゃめちゃ面白いじゃん。まあ、大量ってジャジャジャジャっていうよりは1個取り出して1個取り出してとか、まあ、10個ぐらい埋まってるっていう感じ
ですかね。そうそうそう、だから、うん、まあこれ半々でしょうね。
本当に子供を喜ばせたくて作ってるのと、
うん、
うん、あと悪意と、
うん、
うん、ただ本当に子供に見せらんないかっつうと、
うん、
どうかな。俺は別にありだけど、自分の娘が見てても、うん、
よし、
それ何？あ、食パンマンのコスプレして、日焼けして、黒くなっちゃった食パンマンが何？あれ白くなる、うん、まあこの人でしょ多分チャンネル主、
うん、
これはこれはどういう動画なの？
わかんない。だからなんかすごいよねこれね。
で、登録者数は、あ、 29.2 万人か、結構いってんね。
ああ、だからこれ、結構これで、まあ、小銭稼ぎぐらいにはなってんじゃない？
でも全く一人で作ってんだったら、生活できるレベルじゃない、うん、?29 万人。
だってさ、423万回再生。
ああ、じゃあ全然生活できるでしょ。他のスタッフの給料とかなければ。
うん、ね、
うん。
うん。だから、そう、そういう子供の破壊衝動を実際にすると危ないから、
うん、
解消させる意味でこの見せてる、まあ、それが果たしてそれのね代わりになるのかどうか、実際の代わりになるかは分かんないけど、
社会実験だよね。本当にこれがいい効果を及ぼすのか悪い効果を及ぼすのか。まあ、ただもちろんこの人の中に歪んだ破壊衝動や性的衝動があると思うよ、
うんうんうん、
ただそれはあってもいいんです、
うんうん、
あの自分の中にそれがあってもいいんです。で、
うん、
ある程度表出するときに周りと齟齬が起きない、まあ、齟齬が起きたっていいんだけど、ひどい暴力的な、うん、トラブルや齟齬が起きるか起きないかが大事なのであって、別に心の中でだったらペドフィリアでもいいし、だけど実際の児童に性的暴力を振るちゃダメだよ、
うん、
だけど心の中でだったらペドフィリアでもいいし、心の中でだったら世界人類を滅ぼしても別にいいんですよ、
うんう
ん、だけど人を殴ったらダメだよ、うん、っていうことですからね。
そういうことよね、う
ん、だから人のセックスを笑うなっていうことですね。だからそういうことです。人のセックスを笑うなっていうのは、そのプライベートにおいて、例えば、お互い趣味のあるパートナーと別にね、うん、どんな行為をしようと不倫をしようと、当事者はもちろん怒る権利はあるけど、そうじゃない人はそれを怒る権利はないんだ。不倫は別にしてもいいんじゃないかな。すごい爽やかな鳥の鳴き声が聞こえてるこれ聞きながら言ってるんですけど、だから、
うん、
佐々木あたる先生も言ってましたよ、人の恋文を笑うなって、
うん、
哲学者の佐々木あたる先生も、ね、
そうなんですか、
はい、
うん、ああまあでも確かにこれとかちょっと怖いね、この惹かれてる、
あ、これね、で、うん、そのね、自分の顔を転写させて、
うん、
うん、うわなんでやめてくれよ、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃっていうね。まあ、うん、だからで、ごめんなさい。で、さっきの話に戻ると、
うん、
つまり、それがいかにひどい暴力を伴って表出されているかが問題であって、うん、これはギリギリセーフなんじゃないのかなと私は思う。
うんうん、
自分の子供が見てても、まあ、嬉しくはないけど。
まあ、そればっか見せたら。
だって今、やばい、もうなんかさ、今もさ、その壁の向こうで見てんだけどさ、今何見てるか知ってる？うちの娘、オーラン高校ホスト部だよ。やばくない？
おませさんじゃないですか。
いや、なんかね、
うん、
あとなんか YouTube とかでもなんかその誰が誰に惚れたとか腫れたとかいうのばっかりで、本当ウェイ系の、
うん、
なんかもう恋愛バカ みたいな感じになってマジで俺と真逆なんだけど、ちょっとこういうの見て矯正しようかな、補正しようか、面白なんだっけ、面白アニメチャンネル、あと上靴、あ上靴を見せても、上靴を見せても精神には影響ない、
そう、あでもこれねとってもいろいろ面白かったので、はい、4ティライ目あげます。
だからさ、まあ、YouTube チャンネル動画チャンネルが菅田さんのお気に召すかどうかって話なんだよね。ティライミポイントもらえるかどうかって、うんうん、
これは僕チャンネル登録しようかな、う
ん、まあね、まあまあ確かにこれはちょっと注目に値するチャンネルでしたね、ならず者さん30代女性、うん、会社員の方ですね。おトウモロコシの会の皆さんこんにちは。約1年の無職生活に終止符を打つことができました。ならず者です。祝辞をお願いします。あれさっきなんかそういうこと言ったっけ、ずっとニートだったとか、
この
無職だったって。
知らん。
この書きぶりからすると言ってそうな気がするんですけど、1年にわたって、
うん、まあね、あのでも本当良かったですよ、あのね、
うん、
おめでとうございます。どういう仕事なのかな、
ね、技術系って書いてありますか。
おうおう、
以前お話しした泉の森の件失礼します。
あそうそう、それ聞きたかったんだ。
これなんだっけ。
あのほら僕のうち今住んでるお家の近くに、
はい、
泉の森公園っていうのがあって、はい、でなんかそこの階段今度聞かせますねって2、3個前のラジオで言ってて、
はい、
ずっと聞きたいなと思ってたの、
うん、それね、うん、学生時代クラスでカーストが高いテニス部のクラスメートがでかい声で話していた体験談です。当時学校が建て替え工事でグラウンドやコートが使えなくなった運動部は近辺の施設を借りて練習を行っており、テニス部はふれあいの森と厚木基地の間にあるテニスコートで練習していました。クラスメートは帰り道テニスコートからふれあいの森公園に抜ける小さなトンネルを通り、そこで雨風をしのいでいるホームレスを見かけるようになったそうです。何度か見かけるうちに挨拶をし合うような仲になったとのことですが、そんなこと大和とか厚木の方ではそういうの当たり前にあるんですか、ホームレス
の。いやでもなんか女子高生の無邪気さでそういう人にも声かけるっていうのはあるかもね、
うん、
うん。
でもカーストの高い、ね、お蝶夫人みたいな人ってことでしょ、テニスやってる、はい、まあ、お蝶夫人はちゃんとしたいい人ですからね、
うん
うん、例えがごめんなさい、それしか出てこない、古すぎる。別に俺その世代でもねえし、まあ挨拶をすることになったんですが、ある日を境にパタリと見かけることがなくなり、クラスメートは注意されて移動させられたんだろうなと思ってたようです、
うん、
それから少したところ部活帰りにトンネルを通ると何やら据えた香りとともにトンネル内でノイズがかったホームレスの声が響き渡ってきた、うん、クラスメートは恐怖でその場から逃げ、事の次第を家族友人に話しまくったのですが、その際にホームレスの人が死んだという噂を聞かされたそうです、はあ、っていうのを大声でクラスで喋っていたと、
うん、
個人的にはさすがお調子者、最後話持ってるよなと感じました。まあ、うちのラジオ聞くようなやつらですからね、うん、地元民的にはふれあいの森も泉の森も一緒だと思っているので泉の森のこととしてお話しさせていただきました、はい、そうなんですか。
あのね、多分その、うん、あのトンネルは僕もよく通るんですよ、
うん、
あの散歩行くとその泉の森公園からそっち抜けるために通るとこで、うん、出口のとこに中古車屋さんみたいのがあって、うん、そこにね野良猫がすごいいっぱいいるのね、
うん、
でその猫を見てあの帰るっていうコースをよくしてるんですけど、うん、確かになんかねトンネルって言ってもこのほら人が通るトンネルで四角いトンネルなのよ、
はい、
でなんかやっぱ照明も暗いから、
うん、
まあ、まあ気持ち悪いって感じたことはないけどなんかありそうな話だ。で泉の森は自殺も結構あるっていうしね、
うん
うんうん、
私の愚弟が泉の森によくジョギングに行っております。そこでいつも泉の森にいる千人のようなじいさんと知り合い仲良くなったそうです。そういうやっぱそういう人たちは向こうに住んでる人たちって、
あでもねなんかね俺その人多分分かるかも、
じい、うんうん、さん曰く泉の森では 火の玉をよく見る。でもそれは死体から出る凛のせいだ。いや、泉の森の台湾亭は戦時中連れてこられた台湾人を弔うために作られたんだな、とのことでした。何台湾亭って？
あるんですよ。なんか
何なの？
なんかね、あのそこだけその台湾のなんかちょっとなんつうの、 神社寺社仏閣的な
料理屋さんじゃなくて、
うん、じゃない、うん、うん、
台湾亭とかあるのであながち間違いではないかもしれませんが、調べてないので何とも言えません。スガッツさんも森の泉の森はよく自殺があるとお話しされていましたが、仙人のじいさんはつい最近も首吊りのご遺体を発見されたそうです。まあ、話は変わって、前々回の Google ストリートビュー会談でもう思い出しましたが、 Google マップの温泉案内に従い古淵、小淵、
ね、
付近から町田駅を歩いていたところ、到底町田駅ではない場所で目的地に到着しましたのアナウンス。目の前を見てみると墓がありました。途中でピン変えちゃったのかなとマップを見ましたが、町田駅に着きましたと表示されており、墓地を町田駅と言い張る Google マップさん、お茶目ですよね。以上、失礼しましたというね。あ、じゃあ菅さんにとっては結構地元話なんですね。
うん、もう歩いて5分ぐらいですよ。
うん、
うん、そう、なんかね、自殺が多いからあんまり夜中にその公園自体には行かないようにしようっていうのはうちのパートナーちゃんとのちょっとこう取り決めなんですけれども、
うん、
多いっていうのは聞くね。うん、
はい。菅野さん30代男性、
あ、今の人じゃサンティライムね、
はい、
うん、
菅野さんはね、30代男性無職の方ですね。この前ほら田中ファン見かけましたコーナーに、
あ、はいはい、覚えて
きてくれた、
うんうん、
田中さんもやっぱり中田さんみたいなサロンビジネスに行くんですかね。
知らんけど、
いやいや、それはそういう人の手かなと思ってね。
うん、まあ面白そうね、熱狂的なファンいらっしゃるだろうしね、うん、
カルト化していくんですかね棚からの集団って名付けましょうか、はい、そしたらね、
はい、
なんかそうなるとね、ちょっと伊藤英斗さんみたいな立場になっちゃうのかな俺が
鈴木エイト
ね、伊藤エイトは漫画家の人か、
うん、
鈴木エイトさんとか、
うん、
藤倉義郎さんみたいな
立場にな
る。いやいや、うん、いやいや、日刊カルト新聞。
ああ、そうなんだ。うん、
ごめんなさい、名前間違ってるかもしれないですけど。
うん、
菅野と申します。先日は田中俊之さんのイベントに関するモヤモヤを綴ったお便りを読んでいただきましてありがとうございました。最近のラジオでは時折差し挟まれる吉田会長の京都人への腹黒いじりに若干イラッとしつつも、シティボーイの会長に我が地元について触れていただけることは光栄と思い直し、実家の子供部屋の片隅でいつも楽しく拝聴しております。さて今回は私が地元京都で体験した今も割り切れない変な経験があるのでお聞きいただきたいと。それは私が一浪して地元京都の大学に通い出した2012年7月のある深夜こと。私の通っている大学は京都市の中心地にある他大学に比べるとかなり市内の端っこで山の近くに位置しており、深夜には遊ぶところもないエリアでした。その頃私は入学してからすぐに入部したオタクサークルにどっぷりと浸かり、その日も下宿する先輩の家で遅くまでダラダラと好きなアニメや漫画の話などで盛り上がっていました。しかし深夜になるとなんとなく場も冷め、私は少し家でゆっくりしたいなと思い帰ることにしました。その日はバスで大学へ通学したため、もう交通手段はなく徒歩での帰宅です。先輩の下宿から自宅へは大体歩きだと1時間以上かかります。うん、ゆっくりとではありますが、私はスマホで深夜ラジオを聞きながら若さから雲なくとこ夜の京都の住宅街を歩いてました。するとその帰る途中におそらく認知症と思われる徘徊しているおばあさんがぼーっと見つめられてびっくりしたことを覚えています。ただそれは本筋とは関係ないらしいんですが、だいたい40分ほど歩いたぐらい住宅や学生マンションが続く平凡な道をひたすら歩いていると、少し先にあるマンションの方向からキャーッと女性の悲鳴、 まあ、この字面にすると平凡ですが、本当に断末魔のような叫びで全身が総気だったことを覚えています。暴行かレイプか殺人かと様々なイメージが浮かび、一瞬そこから逃げ出すべきかとも考えましたが、見捨てることはできないと思いながら、緊張でこわばりながら声のしたマンションへと向かいました。どうしましたか、どもりつつ周囲威嚇するように大きな声を出して建物のエントランスに飛び込んだ私。その前に現れたのは廊下に立つ母親以外で初めて見る全裸の女性でした。女性はだいたい20代後半ぐらい、容姿はギャル風で少し締まりのない体をしていました。初めて見る女性の裸でしたが、興奮するような気持ちのゆとりはありません。しかも女性は声を腰をかがめてくるくるくるくる回りながら、お願い誰かお願い警察呼んでと叫ぶばかり。こちらが何を問いかけてもひたすら同じ言葉を繰り返しておりますし、乱暴された様子もありません。ここまでで皆さん、女性の裸体といえば陰毛の有無や乳首がどうだったか気になる方がいらっしゃるかと思います。
なるかな。
しかし私は童貞だった焦りからどちらも覚えておりません。その女性の体について私が覚えているのは、背中に楕円形の葉っぱのタトゥーがあったことだけです。これなんかのヒントなんじゃない、
うん、
なんかのヒントなんじゃない。これやや話が前後しますが、そのマンションは L 字型で、全裸女のいる廊下にはずらっと部屋の扉が並んでいます。私がマンションに入った直後、ちょうど突き当たりの扉が少し開いており、そこからニタッと笑みを浮かべて全裸女を眺める男が顔を覗かせていました。私が言うとすぐにパタンと音が扉を閉めてしまいましたが、こうしたような状況にすぐ私は警察に通報しました。電話でマンションの廊下に全裸女がいて悲鳴を上げていることなどを伝えていると、先ほどの突き当たりの部屋から男性が猛烈な勢いでこちらに走ってきました。大丈夫ですか、あ、大丈夫ですか、大丈夫ですかと男は電話を取り下げるよう求めてきます。私は、いやいやいや、でもこんな状況で警察を呼ぶのは当たり前でしょうと反論。それでも男は、いやでも大丈夫ですね、本当に警察やめてください焦りながら説明していきます。そう押し問答していると、手前の部屋からまた別の男が出てきました。あ、よかった味方が来たと私が安心したのもつかの間、新たに現れた男も、本当にこのままでいいんで、ね、警察電話しないでください、ね、本当このままでいいんでと説得していきます。でもこれ別の部屋から来たんだよね。
ね、
ね、2人の男性から電話の中止を求められ、私は少し怖くなり、警察に、男性2人が現れて警察は来ないでって言ってるんですけどと伝えると、警察は、いやいやそんなこと言われても女性が叫んでるんでしょ、場所を早く教えてくださいと正論で返されます。ニッチもサッチも行かなくなった私は、最初に出てきた男にスマホを渡して、警察がそれでも来るって言ってるんで、もうそちらで交渉してくださいと全てを投げてしまいました。どういう交渉をしたかは分かりませんが、男からは、なんとかなりましたとスマホを返されました。
ここは、うん、
警察からも、ああ今度からは気をつけてくださいねとなぜか怒られ、よく分からないまま電話を切られてしまいました。理不尽。
でもいいねこれ、うん、
結局何もすることがなくなった私はその場を去りました。女性を見捨てた罪悪感と、自分も後をつけられて殺されてしまうのではという恐怖を抱きつつ、知らんでゆく街並みを眺めて帰宅しました。何か事件が報道されないかと新聞やニュースをしばらく注視していましたが、それもありません。お話はこれで終わりです。改めて考えると、その女性は会話が一切通じなかったことや、くるくると回っている奇妙な動きから、おそらく当時流行っていた脱法ハーブのバッドトリップだったのではないかと思っています。アイソさんがなったやつだ。
それもチキと同じぐらいずっと言ってるよね。
7年間上海シャオツ、うん、歌舞伎町のね中華料理屋の、うん、上海シャオツに7年間いたらしいからね、意識の上では、
うん、
しかし普通のマンションの違う部屋から出てきた男性2人がその場を収めるように説得してきたことはどう考えても変ですよね。違う部屋から出てきたところで、
うん、
未だに光っています。ちなみに私がその後に素人女性の裸を見ることになるのは、そこからさらに7年後の27歳、私の人生が崩れるきっかけとなったメンヘラ元カノと出会うまで長い長い待機の時間を過ごすこととなるのでした。
ゴージャー見てじゃんとさっていうね
とさいや、なんかこう思わせぶりに長編のさプロローグ言うのやめてくんな、流行ってんのっていうか、まあ毎回だけど、毎回誰かしらこういう これはまた別のお話って大長編の予告みたいなこと
してくる。そうだね。うん。
まあまあそれはそれとしてね。
うん。
アルバイトから一通、最近無職卒業した人から一通、現在絶賛無職中の人から一通。う
ん、素晴らしい。
どうですかこれ。
いやなんかな。ねえ、なんか。
まあ、ダポハーブだろうね。
うん。でも、その部屋二人は全然別人な、別人というか、面識があるのかな、その別の部屋から出てきた二人。
面識あるだ、だってそういうのって勝ち合った時に、え、お前誰ってなるじゃん。男二人。
ないもんね、だよね。うん、なんか、嫌な想像だけど、うん、そこに住んでる一人暮らしの男性のうちの二人が、
うん、
その女性、
うん、
と何か関係があったのかもしれないよね。そういう彼らの関係
とか、セフレとして共有してるみたいな。
共有してるみたいな。そうそうそうそう。うん、だからなんかそういうので、でそれをなんか普通にその共同体の中ではなんかそれで成立してたみたいな。
京都っぽい話だな。
いや想像ですけどね。うん。
あのビレッジも京都だからな、多分映画のビレッジな。
はい、い
やまた何かちょっと岡山とかねそういうのの矢だみとは違う、
うん、
確かに京都ならでは大丈夫ですか、ほんま大丈夫ですからって感じでしょ。これ全部さなんかあの東京弁で書いてあるけど関西弁じゃないけど、うん、このメールだとね、ほんま大丈夫ですからね、わかりますよねねみたいな感じでしょ多分。
うん、怖い。でもそのねタトゥーがあって、
その細長い葉っぱのタトゥー、
うん、
まあ大麻の葉っぱ、
ああそうか、
細長くねえか横広か大麻、うん、は、
うん、ねえ、だからまあなんかちょっと奇妙な話ですよねこれね、
うん、いやだからまあダッポハーブでね別にバットトリップするっていうのはまあありがちっちゃありがちな
ん
ですけど、まあ怖いのは、
うん、
京都っぽいのは別の部屋から出てきた男2人はもう、いやほんま大丈夫ですからね、これ警察に通報したらどないなるかね、ええ大学通ってるんでしょ、あそこの京都聖華大学、山の方にあるってことは聖華大学の学生、いや知らんけど
漫画学科みたいな、
ね、漫画学科ね通ってるってことは人の気持ち分かるってことですよね、じゃあ通報するのやめときましょうって言い方でしょ多分。
そういう感じだろうね。いやいや、でもこれは
京都大好きです私は、
うん、
は
い、チャンティライミです、
はい
はい、
いい話でしたね、
うん、
もう一丁、
はい、
短い階段、ゆうきさん、お久しぶりですね、愛知の、
はい、
30代女性の方ですね、
ありがとうございます、
前よく階段送ってくれた、いいイベントにも来てくれましたが、ゆうきです、いつも楽しく拝聴しております、さて昨日また嫌な怪談を聞いたので早速投稿します、話も短くオチもなく因果関係もないかもしれませんがそれが逆に気持ち悪いので話を聞いてください。海外で仕事をしている弟が今2ヶ月ほど日本に帰ってきており、その弟が先日友人から聞いた話です。この弟さんいい怪談を持ってるんですよ。
ああそうなんです
ね、うん、言っていいのか分かんないけど、まあ、某すごい有名な芸人さんにも気に入られてるような、日本に帰国した弟は久しぶりに東京で友人と飲むことになりました。その友人を仮にゆかりさんとします。ゆかりさんは現在日経エアラインの CA をされており、それまではずっともつ鍋屋でバイトをしていたそうです。話はもつ鍋屋のバイト最後の日のこと。よくもつ鍋屋に食べに来ていた3人家族がいたそうで、バイト最終日のその日も来店していました。ゆかりさんは挨拶しようと、今日私バイト最終日なんですよと、その家族が店を出る際声をかけました。あー寂しくなるねと言ってくれるパパママの横で、小学校 2、3年生ぐらいの女の子がゆかりさんの顔を指さし、目あるね、目目目あるね、それ愛の目ね、
うん、
うん、と言ってきたそうです。正確には顔ではなくこめかみ付近、 そこを指さして目がある目があるね何度も言うのです、
うん、
お母さんはそんな娘を見て困惑した顔であのいいからいいからいいからと制し何も言及せずそそくさと帰っていきました。ゆかりさんは子供の謎の指摘に顔に目があるのは当たり前じゃない何言ってんだろうと少し気になりましたがまあ小さい子の言うことだからと受け流すことにしました。その日はお店を閉めてからゆかりさんの送別会が行われ賑やかに会が締めくくられました。帰りの方向が一緒の友人とタクシーに乗り帰路に着く途中のこと事件は起きました。ゆかりさんと友人を乗せたタクシーが人を跳ねたんです。ゆかりさんと友人はその状況に動揺し何とかしないとと友人は警察にゆかりさんは救急車に連絡しました。動揺しながらも事態を説明する中電話口から運転手の状況はタクシーのねと聞かれああ確かにそうだと思いました。様子を確認しようと運転手を見ると完全に放心状態ただブツブツ何か言ってます。耳を近づけてよく聞いてみるとだって目がだって目がだって目がと繰り返していたそうです。話はこれで終わりです。女の子の言っていた目と関係があるのかどうかも分かりません。ただ実話ならではの嫌な後味を感じましたので会長と菅田さんに聞いていただきメールしました。長文乱文失礼しました。
何でしょう
どういうことなんじゃいっていう、
うん、
あとその死亡事故なのかどうかも分かんないしね、
うんうん、
まあ多分人を跳ね、あ、人を跳ねたのね自動車同士じゃなくて人を跳ねたのは確かで、うん、まあそうだよね、うん、どんだけひどい事故だったかも分かんない、
うん、
まあ放心状態になってる人はまあ意識がないような感じになっちゃったんだろうけどね跳ねられた人は、
うん、ああなんかゾッとしましたこれ、
うん、だから不思議なことは起きてないっちゃ起きてないんだけどね、
うんうん、
でも取りようによっては何かかなり恐ろしいことが起きてるのかもしれないとも取れるし、うん、さすがです さすが結城さんとその弟さん、ね、
うんうん、これいいじゃないですか、
うん、
サンティライムです。
それでも面白アニメーションチャンネルには勝てないんですか。
はい、あでもねなんかやっぱこういうのがさ、
うん、
オチもないけど、
うん、
なんかゆえに怖いですよね。
実話っぽいなとも思うしね、
うんうんうん、
その作ってない感じね、
うんうん、
いいですね。あのちゃんと私の階段フォルダーに移動しました。
素晴らしい。
そうそう、うん、私が 今後竹書房の怪談本とかに書くときに何かなかったっけなって検索するための怪談フォルダーに今移動させました。
はい、
はい、まあ以上ですかねお便りは。
はい、ありがとうございます。
じゃあ広末の話に戻しますか。
ちょっと一回トイレ行っていいですか。
あ、はい。